コモコパレード。
はい。
はい。
ということで、
はい、また、
また、
電話収録というね。
すいません、すいません。年末、みんなに嫌われちゃう。ちょっと、まあ、ね、村田さんも僕もどっちも年末ちょっとバタバタ忙しいですもんね、毎年。
まあ、そうね。まあ、でもどうだろうな。
特になんか去年とか村田さん確か年末は大阪行かれてたりとかしたような気がします。
今年はやっぱり出張が、うん。順はないので。
ああ、なるほど。
1月にあるんだけどね。
ああ、はあはあ。
年末はないので、やや、ほんの少しだけ。
ちょっと例年よりかは割と家でのんびりペース。
家にいるって、家で仕事してるってだけだ
よね。あ、まあそうですよね。村田さん、だって漫画から何からライター仕事からいっぱいあるから、家にいるからって暇ってわけじゃないですもんね、もちろん。
まあ家にいて暇してるとお金が入らず。
ねえ。
原稿書くと仕事が、お金が入りっていうことが多いで。
いやだからその辺、本当僕もまあ漫画書いたりイラストを書いたりして一応、日銭を稼いでるんですけど、なんか結構締め切り終わった次の人がすぐ、次の仕事に移ればいいのに結構午前中ダラダラするとか僕は結構あったりして、村田さんとかそういうのしてなさそうなんでちょっと、
はい、別にでもただ昔と違って寝て終わることが多いよね。
ああそうですか。
まあ、その 体力をもう回復させるだけで精一杯ということが多いよね。
なるほど。じゃあちょっと20代の頃に比べてもちろんちょっと最近は仕事のスタイルもちょっと変わってきてるんですか。
いやだからもうまあイベントとかで人に会ったりとか YouTube 収録したりとかはあるけど、
はい、
あそうだね。だからフラッと遊びに行くはあんまない。
たまに
フラッと旅行行くは増えたかな、昔に比べたら。
あそうなんですか。
うん、フラッと旅行に行くっていうかトークライブとかで呼ばれるんで、
うんうんうん、
そのまま 2,3 日
うん
回るんだけど、
うん、はい、
まあ貧乏症だからさ、
うんうん、
大阪で行くとかあったら滋賀の方に行って、もう滋賀の上の下の方からこう行きたかった場所を 5,6 箇所回ってみたいな感じで。
なるほどなるほど。いや僕もやっぱラムさんと以前ほら韓国一緒に連れてっていただいたというか一緒に同行させていただいたじゃないですか。やっぱあの時もやっぱ村田さんってあこんなタイトに詰めるんだなと思って、僕とかだと多分1日ぐらい何もしない日というかダラダラする人が海外旅行とか行くと作っちゃうんで、ちょっとあ村田さんはやっぱ仕事するなと思って、なんか尊敬もありつつ反省もありつつみたいな旅だったんで、まあ実際たぶん、うん、
なんか知り合いの女性になんか、
はい、いやケチというかね、僕はむしろリスペクトはいて、いやそうだよね、いざ村田さんのペースで旅行を同行するとそれはそれで別にできちゃうというか、なんか別にやれちゃうよなって思ったんで、自分もそうしようってむしろ思ったんですけど、結構あれなんですよね、まあ体力なかったりなんかダラダラしたい人は1日ぐらい休みたいと思っちゃいがちなんで、
家帰って
住んでる。そうそう、本当そうなんですよ。家帰って一日倒れりゃいいじゃんって話で、もったいないなと思って、なんか、村田さんと一緒に韓国行ってからは、僕、その後、パリとかイギリスとか行った時も、一日も休まず行きたいとかあちこち行ってたんで、結構影響受けたりしたんですけど、結構詰めますよね、村田さんの旅はね。
中国行った時は、詰めてたんだけど、
はい。はい、
アホほど暑くてさ、もう。
ああ、なるほど、気候が。
ああ、もう、なんか夏の沖縄みたいな暑さだから。
うわーわーわーわ
ー。もうその、まあ、中国南部だからね。
はい、なるほど。
さすがにガイドに無理やり行って、あの暇な時間、ガイド雇ってるからさ。
はい。
路地裏。案内してって言ってぐるぐる回ってたんだけど、もう熱中症に
うわそれはいやちょっとまずいですね。
で2時ぐらいに帰ってきて、夕方その犬肉のレストランに行くのは決まってたから、
はい、
5時6時ぐらいまで寝た悔しさよね
本当はそこでも何か取材というか行きたいとこあったんですよね、きっと。
これ行きたいよ、もったいない、そんな20万ぐらいかけて行ってんのにさ。
ですよね。
うん、別になんかさ、中国のホテルは悪くないのよ。ガイドを止めなきゃいけないから。
ああ、なるほど。
で、なんか三つ星ホテル以外ダメみたいな規約があるのよ。
うん。わかります、わかります。
ホテル安いけど、
はい、
4000円なのね。
はい。
で、まあ、すげえ綺麗なホテルなんだけど、ただ別に、なんも面白くないホテルなんだよ。なんか湯船もないし、なんかまあ、ベッドとかが綺麗だねっていう。
うん。まあ、上等だよっていうだけですね。
まあ、上等でもないよね、4000円だから。
まあまあ、まあ。
高いんだけど、もうその、ね、その、俺だけ汚いホテルに来てくださいっていうの、多分通らないと思うんだよね、その、
うん。
ツアコンのとこに頼んでるからさ。
なるほど。
あんまりにも安全性が確保できないところとか、取ってくれなさそうだったから。
なるほど、なるほど。
結局さ、寝たっていうのが、いまだに、悔いが残ってるぐらいなんです
ね。いや、だからそういうのやっぱ覚えてらっしゃったりするじゃないですか。僕とかそのパリとか行った時も1日とかちょっと体調悪くて半日ぐらい寝てたのも別にまあ仕方ないかなぐらい思っちゃうんですけど、村田さんはやっぱその辺をあそこで動いとけばなってやっぱ思ってるっていうのがやっぱ差だなと思っちゃいますね。なんか僕とかサボり癖強いんだなと思って反省しちゃうんですよ。
まあ俺と戸根さんっていうその元々、
はい、
ミリオン出版の編集をやった、
はい、
韓国マニアの人なんだけど、はい、まあ、トネさんがもうめちゃくちゃ回るしさ、
はいはい、
で、トネさんって、嫁さんも一緒に韓国行くことが
あって、あ、そうなんですね。
トネさんと行くときにミョンドンとかが行くからさ、
なるほど、ミョンドンね。
もう俺と行くときは本当に行かないのね。
その、
だから俺、全然詳しくないの。いわゆる観光地、韓国の観光地系も全く詳しくないんだけど、
うん、そのいわゆるお姉ちゃんとかがお土産買いたいとか、そう原宿渋谷みたいな雰囲気のとこですよね。なんか
韓国人よりはるかに韓国のスラムは回ってるけど、ね、
そうですね。その辺の韓国人よりスラムは村田さんは行ってらっしゃいますよね、確実に。
驚かれるもん、YouTube とかに上げてるから、あんな場所あるんですね。で、韓国人に驚かれるからね
いや、村さんについてってね、僕もスラム行かせていただいて面白かったですけど、あれはやっぱ現地の人も行かないんですね、やっぱり。
あれはトネさんに場所だけ聞いて、なんか本当に全然わかんなくて、言葉も喋れないから適当に行ったから、なかなか面白かったよね。
ですね。なんか
他のスラムかみんな知らないんだよね、その現地の人の。
確かに。だから、なんか、スラムだとも、郵便局でね、お聞きになられたの聞きましたけど、スラムだって認識すらない感じでしたよね。
もうなんか、意外とさ、なんか、閑静な団地街みたいな場所のところにあるからさ、なんか、知らない人は本当知らなかったね。
うん、
知らない人、セブンイレブンとかで言われて、そんで、いろいろ聞いて、そんで、もう郵便局なら知ってんじゃないのって郵便局のお姉さんに言ったら、私は分かんないけど分かるかもって、なんか 裏まで連れてくれて、
うん、
裏の配達して、その時はなんか仕分けしてるおじさんがやるわっつって、
うん
うん、スタンの入り口まで連れてってくれたんだけど、で連れてくれなかったらなかなかたどり着けなかったよね。
そうですね。いやー、だから結構なんか知らないんだな、この人ら。この、だってもう結構もう、そのスラムの近くの、一番近い郵便局とかで聞いても知らなかったですもんね、若い子は。
知らなかった。
うん。
だから、もう日本だって知らないもんだって。
まあね、そういう関心っていうか、別にスラムなんて興味ないでしょうしね。
西成そんなに行ってなかったって言ってたじゃん。
そうですそうです、本当に関西でも西成行ったことある人がそんなゴロゴロいるわけじゃないから、なんかたん、うん、
天神だって樹海行かねえしさ、別になんか近かったって行かないよ、なかなか。
そうですよね。いやあれはだから行ってみて分かることというか、もっとメジャーな場所だと思ってたら意外とみんなキョトンって若い子してましたもんね。
そうだ、俺でも福岡時代とかって結構なんかあんま行ってないな。
ああ、その福岡の学生時代、うん、
名所とかほとんど行ってないね。
意外と住んでるとそういうとこって行かないっすもんね、なんか。
そうそう、今だったら行くんだろうけど、貸し行くとかさ、歩いて行けるぐらいの、行ってないんだよね。
なるほど。いや、まあ、ちょっとね、コロナであれになっちゃいましたけど、また村田さんとなんか、アジアの辺鄙なとことか一緒に行きたいですけど。
大学の時は車があったから、
うんうん、
なんか結構、なんか、山とか、阿蘇山とかね、結構行ってんだけどね。
へ、あ、そうなんですね。
うん、友達と。
うんうん、なるほど、なるほど。
近所はあんま行ってないの。なんか、
あ、
まあ、そらそう。
そっか、近場の方が別に近場の変なとこなんて興味学生時代ないっすもんね。
まあライターではないからね。
もちろんもちろんそうですよね。だからなんかそういうネタになるとこにわざわざ行こうみたいなことはもちろん学生時代は思ってないっすもんね。
だからみんなが行くなら行くみたいなのがあってよ。その流行りのさ、犬鳴きトンネルとかも行ってるし。
あ、そうなんですか。それ大学時代に。
大学時代、俺の時まだ閉鎖されてなかったから。
あ、そうなんだ。へえ。
いや、で、お昼だったんだよ。なんか5人ぐらいで行ったんだよ。
はい。
で、帰りに乗ったらさ、ガチ6人になっててさ。
え？うん。え？何？それは。
あー、会見しようと思ったらさ、よその大学のやつが一人乗って
て。え、それす、めちゃめちゃ面白いじゃないですか。え、そいつはなんで乗ってきたの？
いや、ただ同時に来てて、車間違えたみたいなんだけど、
間違えんだよ。何、その暗くて、こっちだと思っちゃったの？
そうそう、そういうこと。
うわー、そういうこと、めちゃ面白いじゃないですか。それでも怖かったでしょ。
いや、わーだよ、本当にみんなで。
なんだろう、なんか、花子とかのコントでそういうネタありますけど、そういう感じなんだ。もう、さらっと乗ってくるんだ。
うん、俺の友達なんかもう、犬鳴き峠でこけてさ。
はい。
バイクで、
うん、なるほど、バイクで、はいはい、一人
で行ってて、で誰も来てく、誰もいないからさ、なんかこうちょっと落っこちゃって、自分でバイク持ち上げるのしんどいぐらいの感じになって、
うんうんうん、
で人が来るたびに助けてって言ったら、みんな逃げてとか全然助けてもらった。
あ、そっか、その場所で言うから怖いから、みんな助けてくれないんだ。
助けてくれないもん、その助けてってやつは人間だから助け
ろかって。まあね、確かに確かに。
いや、でも俺が入るちょい前ぐらいに、サラリーマンが暴走族に焼かれてたんだけど。
え？
それがあるからこそみたいなのがあるんだけど、犬鳴き峠の伝説みたいなのは。
はいはいはい。
ただ、なんつうのかな、その、焼かれたサラリーマンの霊が怖いんじゃなくて、
うんうん、
普通にまだ暴走族いっぱいいたから怖かった。
だからその焼く人がまだご存命だから怖いってことですよね。
そうそう、だから全然、なんかやっぱ正月とかドライブしてるとさ、
はい、
やっぱり正月暴走みたいなのがさ、やっぱ今とはもう全然規模が違うからね。
村田さんもその頃ってバイカーというかバイク乗られてたんですよね、福岡時代って。
バイクは乗ってたけど小型なんでね、そんな遠くまでいかな
かった。ああ、なるほど。でもやっぱりそのやんちゃな人らとはそのすれ違ったり見かけたりって感じだったんですね、頻度は。
あ、だからその正月に阿蘇山とか行くと暴走族、日の出暴走がいっぱいだったよね。
ああ、そっか、正月の日の出見にみんな暴走族が。
あ、そうそうそう、昔はそうだよね。それで警察の中振り払って初日の出をするみたいなね。
うんうん、まあ全国の暴走族そんな感じだったんですよね、おそらく。
うん、だから鉄パイプ振り回しながら走ってたよ。
うーわー、すごい、もうアキラの世界だ。
アキラの世界だけど、これ一回コアマガジンでよ、
はい。
暴走族入れって言われてさ。
いい仕事ですね。すごいな。さすがコアマガジン。
特攻服着てさ。
はい。
長靴入れさ。
はい。
丸々県に行ってさ。
はい。
で、行ったらもう、暴走族ってもうさ、当時は若いからさ、まあ15歳ぐらいを中心に。
そっか。
上は18、下は14みたいな
さ。うん、まあ20歳前というか、その成人前の人らですもんね、ああいう人らは。
うん、噂一番バイク前の後ろ乗ってもらうんで安心してください、つってさ。
はい。
15歳。年齢ですらねえじゃん。
そうだね、そうだね。
で俺もまあ、まだ、今みたいに太ってはいないけどさ、まあ、30前ぐらい、30ぐらいだからさ。
はい。
まあ、彼らから見たらもう、同歳よ。
うん、そうだ、そら15歳から見たら30歳は同歳ですよね、もちろん。
後ろ乗ってさ、腰に手を回したら、やめてくださいよ。ね、
ダメなんだ。なんか別、そこ手触っちゃダメなのね。
暴走族の漫画でさ、二血してるやつが腰掴まないじゃん。
確かに掴んでないわ、そういえば。
でさ、張り切っちゃってさ、撮影もしてるから、その子が。
ああ、なるほど。
で、当然ヘルメットの方がないのよ。
なるほど。
で、俺も、でさ、ジャックナイフと、ウィリーを繰り返し撮影班が真後ろ走ってるからさ、俺コテンポチだから死ぬわけよ。
うわ怖い。はいはい。
バイクの隣にさ、バイク来てさ、鉄パイプ渡されてさ、この辺で殺しながら走れって言われ
た。すげえ話だ。
で、道行く車をさ、落としながら走ってたんだけどさ。
ええ、ええ。
これ、完璧なる道交法違反やんな。
そうですよね。すごい。
めちゃくちゃ犯罪って思ってさ。
むちゃくちゃ犯罪だけど、その写真を撮らせるコアマガジンもそうだし、すごいな、それ。
で、まあ、途中でね、なんか接触があってさ、で接触なんてよくあるんだけど、暴走族だから。
はいはいはいはい。
接触した車が悪いことに、その暴走族の OB やったの
よ。わー、すごい、そうなんだ、なるほど。
俺ちょっとしたぐらいから27、8のさ、結構 OB、止まれみたいになってさ。
はいはいはい。
みんな並んでさ、あれ、やってんのか、うわーって。
怖い。
すっごいの。本当、アキラでしか見たことねえようなすっ飛び方しててさ。
うーわ、クラウンのジョーカーだ。
顔面殴って人間って飛ぶんだって
言ってた。うわ、怖い怖い怖い怖い、もう怖い。うん。
でさ、その、締めとしてね、編集部が用意してたシナリオで、
はい。
俺がなんか、もっと気合い入れろで、その時の総長にビンタされて終わるみたいな。
なるほどね。はいはいはい。
言われてたんだけど、なんか、みんなボコボコに殴られてさ、まあ、俺は当然殴られ
て、はいはい。まあまあ、部外者っちゃ部外者ですもんね。
でも、悪いことしてない人殴れないっすって
。怖い、なんか、何それ、すごい話。すごい話。
だらだら血流しながら言って、俺もなんか、いや、殴ってくださいとも言えず終わったんやけどね。
うわ、
本当にでもね、俺本当に今までで、かけちなく一番こうだったの、その運転を二欠してる時だったら、本当にこうなってさ。
だってそれ普通の道をやってるんですもんね、なんか。
だって、それでさ、ものすごい声出るもん。うわーって。
怖そうだな、聞いてるだけで怖そうだもん。
落ちたら、いいじゃないんだから、落ちたら死ぬんだから。
そうですよね、ジェットコースターはちゃんと安全なね、いろいろなんか、やってくれますもんね、ベルトだら、なんだら。
うん、でさ、本当に、なんか、 喉が飛ぶんだ、でかすぎて声が。声で
かくない？そんな感じなんだ。
みたいになって、15歳の運転手の友は、慣れたっしょ、もう叫ばなくなったし、違うよ、全然声が。
もうだ、失神しちゃうかもな、そんな、15歳の子の運転で、そんな鉄パイプの持って。やるなんてすごいな。
思ったよ、本当になんか大事に生きようとかさ、もし生きて帰れたら、なんか当時付き合ってた彼女を大事にしよう
だってまあまあか正直ね、村田さん数々いろんなところで危ない目にあったり、ぶっ飛んだ取材、ぶっ飛んだ人とお会いしたりしてるわけですけど、結構上位に入る感じですよね、聞いてると。それは
俺としては、樹海とか何も思わないからさ、別に
自分の足で行くわけだし。
いや、まあ死にゃせんよ。
うん。
だからやっぱり死ぬからさ、落っこちたらさ。
そうですよね、そんなの落ち方悪かったらもう死んじゃいますもんね。
警察に捕まったらまあ逮捕じゃん。
そうですよね、はい。で、一人だけ未成年じゃないわけですからね。
何をやっとるんだ俺はという思ったけどね。
いやー、アナーキーな仕事だな。
俺がやった時はさ、
はい、
懸命追っかなかったのよ。なんか B 券とかさ、そういう書き方してたの。
はいはいはい。
なんかまあ、なんか俺だけ変えようってことになったみたいな。まあ、どういう経緯かは知らないけど、で、他の人でまた暴走族取材だったんで、まあどこまで俺と一緒だったか知らないんだけど、
まあまあ別の方ですからね。うん、
そうです。その記事は県名を書いちゃったんだ
よ。ああ、なるほど。まあ、例えですけど奈良県とか大阪府とか書いちゃったんですね。
うん、
はい。
税関係者
うわ、それでも、村田さん危なかったですね。第2回目のライターが村田ラムだったらやばいっすね。よかったっすね。
それで、ね、もう、カメラマンとかも逮捕されてさ、もう、しばらく入ってたよ。
いや、だからね、僕、いや、村田さんやっぱだからね、僕ね、強運だなって、ご一緒、村田さんとお知り合いにさせていただいて、もう20年近くなっちゃいますけど、強運だなってやっぱ思いますよ。ほんと、ちょっとずれてたら死んでる、ちょっとずれてたら、そういったとこにね、お世話になってるって、あるギリギリのラインだけど、なんか、
お世話にはなったかなとね。
まあね、新宿の事件とかあります。まあまあ、それは置いといて、でも、もっとひどいことになっててもおかしくないのに、やっぱ運すごいと思うんですよね。
まあでも一応慎重には一応やるんだよ。その時それは本当に、もう一回人生があったらやんないけど、
でもなんかそのなんだろう、無茶なライン超えてってるのに、そこまでいかないみたいなのって、なんか嗅覚というか、何なんでしょうね。その村田さんそういうとこあるなって僕は思ってて、すごいなと思っちゃうんですよ。僕とかアホだから、なんか受ければいいやって言って一線越えてすぐダメな方に行っちゃうタイプだと思うんで。
いや、運だよこれ。
いや、だから運が強いですよね、本当に。
だから別に平行世界のマリオ村田さんもみんな死んでる。
死んでると思う。だってやってることがすごいですもん。その潜入から何から、その一個間違ってたらえらいことになってるのをギリギリで回避して今の村田ラムにたどり着いてるから。
いや、お前のね、高部さんっていうさ、高部雅樹さんっていうさ、
はい、
20年以上傭兵やってた人に話聞いた、インタビューした
ね。はいはいはい。傭兵、
アフガニスタンから始まって、ミャンマーでずっと戦争やってた人なんだけど。
あ、じゃあもういわゆる職業傭兵で、いろんな国で。
いや、職業傭兵じゃないんだよな。ボランティア傭兵なんだよね。
あ、ボランティア、
アフガニスタンは給料出てたけど、それ以降は、 お金出てないから。
お金出てないってことは、貯金というか、個人的な趣味で行ってる感じなんですか？
趣味はちょっと言い過ぎだけど、うんうん、まあ、自分で活動してるってこと
だよね。はあ、なるほど、なるほど。
で、なんか、まあ、知り合いとかバンバン死んでて、その人が二十何年か一回も打たれなかったんだけど、その人も多分平行世界全部死んでる。
そうですね、村田さんと同じで、その、とてつもない強運の、なんか生き抜いた人なんですね。
で、1回だけガチで怪我したことがあるって言ってて、
はい、
何ですかって言ったら、その高射砲がのところをソ連製のヘリが爆撃して、
はい、
その爆撃された砲台の破片が背中に見つかったのが、でその後殺されるかなと思ったら殺さずに
買
ってったんだね。
ああ、じゃあ、え、何、どういうこと、死んだふりしてたら見過ごしたとか、そういうこと？
いや、なんか、まあ、向こうも人間一個一個殺すのが目的じゃないから、なんかそういうことやってる間に撃ち落とされることが結構あったらしくて。
そっかそっか、施設とかなんかを壊すとかなんだ。
だから、その上に対するその大砲を壊すのが目的だったから。
はいはいはい。
壊したらさっさとこう
撤退というか、まあその場から去るんだ。
なんかちょっとの下気の弾みでってやってたらもうミンチになってた。
うわ、すごい話ですねそれ。
とかさ、まあまあとはいえすげえ生き死にの話が多いじゃない。
うん、
でまあでもそこまで深刻に考えてなかったですよ。深刻に考えてるやつから死ぬしみたいなことを言ってるわけや、
その方が、高部正樹さんが。
まあそれはそれですごいなぁと思ったんだけど、
うんうん、
最後の方にまあなんか雑談してて、
はい、
なんか10回なんかになったら、10回なんて怖くていけないですよ。
嘘、そうなの？なんでなんで？
霊感系とかで本当にダメだもん。いやいやいや、あのカレン族に入ってミャンマーのジャングル、ミャンマーのジャングル20年間さまよってた人が、もう青木ヶ原なんぞ何も怖くねえぞ。
ちょっと待ってください。アフガニスタンとかミャンマーの戦争行ってても、やっぱり原点お化け怖いってとこに行くんですか、その方は。
そうだし、その前に10回案内したあの人殺しの仕事にしてたヤクザの人も、
はいはい、
例が。
すごいなお化け。
そうそうそう、やっぱり言ったってさ、でもじゃあ、なんかだってだって青木ヶ原行ってなんかゲリラ出てきて撃たれるとかないもん。もう最悪クマぐらいじゃん。だって
そうね、なんかそうね、まあ鹿とか出てくるだろうけど、大丈夫そうだけどな、ヤクザも傭兵も。
クマだってさ、まあ、まあ、言ったってあの付き合うんだし、
うん、
もう、まあ、ばったり会ったからって殺される可能性って多分絶対 50% もないと思うね。
そうね、その 兵隊と出くわすとかヤクザと出くわすよりだいぶ低いですよね。
だって兵隊がこっちを殺しに来るじゃん、やっぱり。
うんうん、
すごいよね、20年間知らないって。
いやすごい、それはすごいわ。
うん、まあなんかもう、あの人もあれインチキだなみたいなこと言ってた。テレンス・リーはインチキだ な
あのグラサンの人ね。なんだあの人も、でも一応傭兵経験ありというあれだよね。
いやないね。知ってたけど。
まあね、タレントだもんね、なんかなんていうか。
まあ意外と傭兵やってたっていう人って意外といいんだよな。
ああ、そうなんだ。
俺も何回か会ったことあるんだけど。
はいはいはい。
まあ、本当に傭兵ってたけど、別に写真もあるんだけど。
うん、うん、うんうん。
やっぱそれまであった傭兵経験者と全然雰囲気違ったよね。
なるほどなるほど。そのやっぱガチの場所に行ってる人と傭兵的な人とはやっぱ違うと。
その すごい言ってる人の方がシビアでかっこいいこと言うって意味じゃないよ、逆だよ。
ほいほい。
全然自慢もしないし、
うん、
なさばだとか多いし。
なるほど。
だからやっぱ最初は良かったって、1日目、戦争1日目はすげえテンション上がってるから、
うんうんうん、
うわ、やってこんな音がするんだとか、
うんうん、うん、
普段爆発するとこんな衝動があるんだみたいなやってたんだけど、
はい、
その戦争終わって帰ったら怖くなっちゃって、なんかもう出られなくなっちゃって、あのお腹痛い頭痛いって言って今日休もうって言ったんだけ
ど。なるほどね。
戦闘出たら治るからって言われて、行きたくないっていうのを持って無理やり引っ張られて戦場連れて帰って。
なるほど。
だけど怖くって、岩から岩に点々と進んでいく作戦なんだけど、
うんうんうん、
もう怖くって出られないんだってっていう話とかしてて、
いやリアルっすね。いやそうですよ、人間ね、うんうん、
傭兵経験があるって嘘ついてる人は絶対言わねえもん、そんなこと。
まあやっぱ傭兵経験あるっていう人はやっぱ自分のそのくぐり抜けてきたらかっこいいエピソード言いたいですもんね。
うん、なんか嘘やもん。だって俺が昔読んだあの傭兵経験者のある本、
はい、
ブルースリーだったってたもん。
なるほど。
とかあと黒人と二人で牢屋に入れられてさ、
うん、
最初はしてたんだけど、二人で同じ牢あの、まあ、鉄パイプを持ってね、
うんうん、
牢屋を持って二人の力を合わせてムンムンにいてねじ曲げて牢屋を出たい。嘘やん、もうそんなに柔らかい。
漫画っぽいな。漫画的な要素入ってくるな。
700年でも無理やと。
そうね、そうね。別に鉄の硬さは昔でも変わらないだろうしね。
いや、だってそんなの少なくとも70年代とか80年代の話だから、全然今と
変わんないですよね、確かに。70年代鉄はふにゃふにゃだったとか聞いたことないですからね、我々。
だってこの間ファントムが引退したんだよ。
うんうん。
だから50年前から変わってないってことだからね。
そうですね。
うん、50年前の兵器がでもすごいよね、ファントムって。
うん。
今の若い子ファントムぐらいの知らないよね。
知らないでしょうね、多分。はい。
この高部さんがもともと航空自衛隊の航空学校行ってて、途中で腰を壊して辞めて傭兵になってて、
なるほど。
ここであのファントムぐらいのおかげでファントムがすげえ人気だったって言ってたもん。
あー、なるほどね、なるほどなるほど、はいはい。
もうロートル機だったんだけど、
うんうん、
だから航空学校に行った時すでにロートル機だったのが今まで飛んでたんだから、やっぱすげえなと思うよ
ね。
もうロートルだからって最後空中でバラバラになってた、整備班と思ったら呼んでて。バラバラになるってどういうことだ。
ねえ、バラバラになるってどういうことって今聞いてて思いましたけど、
攻撃もされてるのにバラバラになる。航空自衛隊の話だからあんまりガチの戦闘はないんだよね。
うん、単純にバラバラになったってことです。
当時エリア88とかね、新海さんの、はい、大好きだったからね、俺らの世代はね。
です。僕も村田さんに教えてもらって確か読んだんですよ。あの読んだことないですよ、読め読めって言われて、確かラムさんに教えてもらったと思う。
絵図としては松本零士さんかなって感じ
で。ああ、そうですね。絵とかもね、ちょっとそんな感じしますね。
もう軍隊ものだよね。
うん。
今多分知らないと思うけど、なんかまあヤマトとか。もう別に戦闘とはいや戦闘なんだけど、リアルが戦闘シリーズみたいなのがあってね、第二次世界大
戦、うんうん、
なんかそれまでもちょっと泥臭い古臭いじゃなくて、なんかまあかっこいいんだよね、やっぱね、
絵が。うん、かっこよかったっすね、確かに。
そう、なんか松本零士、新谷薫ってラインはやっぱり艶っぽい飛行機を描くというですね、なんか、
うん、ああいうのをかっこよく描いたっていう意味では最初の方の人って感じなんですかね、やっぱり。
やっぱり39にせよヤマトにせよ、なんか すごくこう、人体とかいいか結構いい加減なデッサンなんだけど、なんか、ヤマトとかスリーナインとかは えらいかっこいいよね。
うん、わかります。その今の子が見てもかっこいいってわかると思いますね、本当に。
なんか顔面の真ん中にメーターがあるロボットだけどな。
言いましたね、はいはい、覚えてます。
鏡見てみるのかな。メーターいらねえけどな。でもそれでもかっこいいけどね、やっぱり、
うん、かっこよかったですね。
そんなもん、でも、もう思ったらね、なんかそのパクリだ、パクリだったけど、思いっきり銀河鉄道のようなパクリやけどなって思って。
まあ、それそうなんですけどね。でも、まあ、なんか面白いからありなんですよね、正直な話。
でも、いや、それはそれで構わないけど、人のこと思っちゃパクリやって怒って
ました、ね。ああ、怒ってましたね。なんか、なんだっけ、誰か歌の歌詞が俺の詩をセリフをパクってるって言ってましたよね、音体は。
またパクってなさそうじゃん、あの人、あの、
うん、
シャブの人ね、シャブの人ね、
牧原紀之さん。
なんか、てか、牧原紀之はパクってなさそうなんじゃなくて、松本零士読んでなさそう。
そうそうそう、だからなんかあんまりねって感じも、あそこは音体起こらなくて、その、いいんじゃないって思っちゃいましたけどね、その別に僕も。
ボケたのかなと思ったよ。
なんか、誰かにそそのかされたとかで会ってほしいなとか思っちゃいますけど、まあまあ、ちょっと、あれですかね、お時間が来たようなので。
はい。
まあでもちょっと、ちょっと傭兵の話が痺れましたけれど、まあ村田さんも暴走族の二血の後ろに乗って鉄パイプを振ってたというですね、そういう事件というか、お仕事をしてたというのを思い出してちょっと面白かったです。
嘘みたいなことは言わないけどね。
そう、今聞くと嘘みたいだけど、本当にやられてましたもんね。
うん、まあ、別に傭兵みたいな作り話じゃないですよ、マジで。
ねえ、本当にすごいですけれど、ってことで、まあ、今回はそんな感じで終わりたいかなと思います。